宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード98。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、私ですね、週末にちょっと予定がありまして、天気がちょっと微妙かなっていう、雨絶対降らないでくださいって願っている予定なんですけれども、あとそれに向けてね、体調を整えなきゃと思っている毎日なんですが、最近なんかね、睡眠サイクルが狂ってしまっていて、寝不足はね、免疫力が低下しちゃいそうなので、しっかり寝て体調を万全にして週末を迎えたいなと思っている今日この頃でございます。さて、本日のエピソードでは最近めっちゃ楽しみにしていることがありまして、そのお話をしたいと思います。その他、英語の話、 What I miss about Japan も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、今日はですね、今めっちゃ楽しみなこと、すごく嬉しくてワクワクしてて楽しみなことがあるんですよ。それについて今日はお話ししようと思うんですけれども、それはですね、家のすぐ近くに小さなスーパーができるの。いや、あれはね、スーパーではないですね、八百屋ですかね。アメリカにはですね、プロデュースマーケットって言って、八百屋みたいなものがあるんですけど、プロデュースって果物や野菜とかの農産物っていう意味もあるんですけど、まあ、そのプロデュースマーケットっていう小さな八百屋が町に点々とあるんですよ。で、まあ、ある町もあればない町もあるんでしょうけれども、で、私が住んでいるエリアではそういった八百屋はメキシコ系かフィリピン系、あとはインド系が主流ですね。前にね、あれは中国だったかな、韓国だったかな、その東アジア系のお店もあったんですけど、気づいたらね、潰れちゃってたんですよね。切ない。そうで、そういうプロデュースマーケットは普通のアメリカのチェーンのスーパーよりも基本的にはそういったお野菜や果物が安いです。だから結構行くんですけど、あとはやっぱり普通のスーパーには売っていない野菜が買えたりするので、それがとってもありがたいですね。で、一番いいのはフィリピン系なんですけど、私の中でアジアの野菜がたくさん売ってて、里芋だったりカブだったり、あとはごぼうやレンコンも買えます。そういうのはね、普通のこっちのスーパーでは売ってませんからね、貴重よね。で、面白いのは、まあ、アメリカのスーパーはもちろん、日本のスーパーでもあまり見ないような野菜も結構売ってて、例えば大根もジャパニーズ大根とコリアン大根とかって2種類売ってるし、ナスも日本のナス、あとは中国のナス、インドのナスとかね、あともちろん米ナスも売ってて、種類がすごくたくさん豊富です。で、どうやって食べるんだろうこれっていう野菜も多くて、まあ、そういうのをレシピ調べてね、チャレンジしてみるのも楽しいし大好きです。で、今回うちの近所にできるのはおそらくメキシカンの八百屋なんですけど、まあ、なんといってもね、うちの町は半分メキシコなんじゃないかっていう人口比率なのでね、プロデュースマーケットといえばメキシカンスーパーになるんですけど、メキシカンの八百屋もね、まあお気に入りのフィリピーノのマーケットには負けますけど、やっぱり慣れているっていうのもあって、たくさん数があるからね、好きですね。で、私が住んでいるのは町の中でも真ん中あたりなんですけれども、ダウンタウンまで徒歩ですぐ行けるので、 例えばカフェやビール屋さんとかはね歩いていけるのでとってもいいんですけれども、逆に普通のスーパーは車でないといけない距離なんですよ。とは言っても、まあ、全然遠くなくて車で10分もかからないと思うんですけど、でもほらね、時々あ人参買うの忘れたとかあるじゃないですか。あと冷蔵庫空っぽだけどスーパーに行くのもめんどくさいなみたいな、そう面倒くさいんですよ。あの車を運転してねわざわざ行くのがねめんどくさく感じちゃうんですよ。ありませんか皆さん。でさ、こっち行ってね着いたスーパーがまたでかくて広くて人参とキャベツを買うだけで疲れちゃうとかあるあるですよね皆さんそうじゃないですか。だからなんかね本当あのちょっと数品スーパーに買いに行くのが面倒ってことがよくあるんですよね。でそう、でもね実はあの家から徒歩圏内にこれまでもプロデュースマーケット、まあ、八百屋ですねがあったんですよ。まあ、あったって過去形っぽい言い方ですけど、まあ、今でもあるんですよ。もう本当すごく近くて家からワンブロック歩いて道を渡ったところにあって近いでしょ。そうで、まあ、品揃えはそれほどでもないんですが、まあ、ちょっと足りない野菜を買うというのにはとても重宝しています。だがしかしですね、その八百屋の目の前の道っていうのが片側2車線の道路なんですけど、時間帯によっては結構な交通量があってですね、でそれなのにそこの渡るところに信号がないんです。あの一応横断歩道っぽい線はあるんですけど、であの渡ろうと思って待っていれば車も止まってくれるんですけど、まあ、そこはねザ日本人感を発揮してね、なんか混んでいる時に止まってもらったら、まあ、なんかもうちょっと小走りしなきゃみたいな、急がないとなってなって、それもこれまた疲れるんですよね。そう、その道をね渡ることを考えるとちょっとね行くのが億劫になるんです。でですよ皆さん、その新しくできる八百屋、なんと道を渡る手前にできるんです。やっほー。そうだからね、もう同じ区画内なんです。同じワンブロック内にできるんですよ。これ嬉しすぎじゃないですか。そりゃねほら私みたいにテンション上がっちゃうでしょワクワクしちゃうでしょ。こうフラッとね野菜を買えちゃうんですよこれからは。まあね、ここはね女子ならあこれでいつでも果物が買えるって言った方がいいんでしょうけど、私そんなにね果物を食べないのでねまあ野菜が買えると思って嬉しいんですが、でもこれからね気軽に行けるようになるなら果物ももっと食べるようになるかもしれません。私楽しみだな、本当嬉しいです。まあ、ローカル応援ってことでね、たくさんそこでこれから買い物しようって思います。でしかもですよ、今日ね気づいたんですけど、まあ、まだそこ工事してるんですけど、表の看板っていうのかしらができてて、まあ、お店の名前とかの看板と、でそのねお店の名前の横にミートデリとも書いてあったんですよ。で、まあ、お店の名前がプロデュースなんちゃらマーケットってつくので、まあ、八百屋メインなんでしょうけど、ミートお肉そしてデリもあるのってなって、まあ、さらにテンションぶち上がりなんですけど、やばいですね。まあ、お肉もね野菜と同じように、あ冷蔵庫に何もない困ったって時ありますからね。でも私ねメキシカンスーパーのお肉コーナーはね申し訳ないけどね当たり外れがあってあんまり信用していないんですけど、まあ新しいお店ってことでね新鮮なお肉を売ってくれるといいなと思います。そしてデリね、デリ合戦。メキシカンだったらタコスとか売るのかな。何デリって、何メキシカのデリって何なんでしょう。あそれかあれかな、ワカモレとかサルサとか売っちゃうけ。ちょっと嬉しすぎるんですけど、まあまだわからないですけどね、そういうのがあるといいなと思いますね。まあでもめんどくさい時とかね、ちょっとあの小腹が空いたって時にすぐになんか何かと買いに行っちゃいそうで注意ですね。ね、あのお店のね建物自体はそんな大きくないんですよね。だからあの大きさに野菜と果物が並んでお肉も並んで、でデリも売るようなそんなスペースがあるかなって少し不安なんですが、まあ、もうねすでにこの私の理想のお店の妄想が膨らみすぎてやばいんですけど、その 私の理想のお店になんか建物のスペースが足りないんじゃないかみたいなねいらない心配をもう今からしてるんですけども、とにかく本当に楽しみです。またね、お店がオープンしたら実際に行ってきて感想を皆さんにレポートしたいと思います。まあ需要があるかは不明ですけどね、まあ、そんなの気にせず私レポートしちゃいますので、皆さんお楽しみにしててください。はい、ということで、めっちゃ楽しみなこと、我が家の近くに八百屋ができるについてお話ししました。
英語の話のコーナー。
はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、最近ネットフリックスで見たドラマについてです。ギリハジっていうやつなんですけれども、皆さん知ってますか？もう見ましたか？これって日本ではどのぐらい話題になっているのかな。あの、日本人俳優がたくさん出てて、で、日本とロンドンが舞台のドラマなんですけど、だから最初私日本のドラマなのかと思っていたら、イギリスの BBC とネットフリックスの共同制作なんですって。で、本当にね、ミックスされたドラマで、あの、舞台も日本とロンドン両方が出てくるんですけれども、言語の面でも日本語と英語が混ざってるんですよ。で、ある日ね、ネットフリックス あのホーム画面のところの一覧にね、出てきて、お、なんだか面白そうだなと思って、まあ、俳優陣のメンツもね、良さそうで目をつけてたんですよ。それでちょうどそれを見つけた次の日ぐらいに、あの、私の友達で昔日本にちょっと住んでたとかって言って、あの、日本語を喋るアメリカ人の友達がいるんですけど、その友達が、ねえ、ギリハジって知ってる？って聞いてきて、ああ、昨日ちょうど見つけて気になってたってなって、で、その友達はね、もう、あの、見始めてすでにハマってるって言ってて、あの、まずね、その日本語と英語が混ざっているっていうのが、昔日本にいた頃を思い出すってその友達が話してて、あ、でも私ヤクザじゃないよとかって言ってて面白かったです。そう、あの、ヤクザが出てくる話なんですけど、そうで、その後私もすぐにね、数日間で一気見したんですけど、とっても良かったです。面白かったですね。あの、友達も言ってたんですが、俳優がとても良くて、平武宏さんとか出てたりとか、あとは、窪塚洋介も私久しぶりに見て、やっぱかっこいいわと思いましたね。そう、窪塚世代よね、私たち。そう、それでね、あとはもう、もっくん、もっくんがかっこよすぎて、何あれと思って、ちょっとね、ちょっとどころじゃなくね、もう渋いんですよ。で、孫が生まれた役をやってて、あら、もっくんもそんな年齢になったのねと思って年調べたら、なんと御年54歳ですって。衝撃。やっぱ男性というのはね、かっこよく年を重ねるとめちゃんこかっこよくなるんだなって思いましたね。うん。で、あと出演者といえば、その平武宏の娘滝役をやってた、初めて私知ったんですけど、奥山葵ちゃんというティーネイジャー あの女優さんもね、すごく良かったですね。で、イギリスの俳優さんたちも私はあまり詳しくないんですけど、皆さんとってもよくって、で、まあ、ストーリーも面白かったです。もうね、でも最終話がね、私的にはへってなるシーンがあって、もう見たよっていう皆さん、どのシーンか分かってもらえるのではないでしょうか。これがイギリスの斬新なセンスなのだろうかとえってなる場面があるんですよ。今から見るよという皆さん、最終はね、楽しみにしていてください。感想をね、ぜひ語り合いましょう。うん、メッセージください。そう、あと、ストーリーとは別でちょっとね、突っ込みたくなるところがありまして、そのね、 平さん演じる主人公だよね多分あれね、がね、それほど日本語が、日本語じゃない、それほど英語が堪能ではないという役柄の設定なんですけど、でその娘は英語が話せるから、まあ、時々お父さんのために通訳してくれよみたいな感じで頼むっていう場面があるんですけど、でもその平さんがねリスニング力がめっちゃあって、いやいやいやいや、このレベル聞き取れてたら絶対もっと喋れるでしょっていう突っ込む場面がね何度もありました。あのヤクザとのね込み入った話とか、あと警察での難しい話とか、普通のスピードでねバーって話しているのを聞き取ってて、でもその一方で娘にはおいなんとかって英語で伝えてくれよとかって言ってて、通訳頼んでて、おいちゃんと訳してくれたかとかって聞いてて、いやいやいやいや、あんた聞き取れてるでしょってなりました。まあね、もちろんリスニング力とスピーキング力って違うものですけど、でもあれだけねリスニングできる人がそんな娘の通訳必要とするようなスピーキング力なわけないよと思って、ちょっとねそこがあのどうなのと思いましたはい、まあこのドラマね、あの日本語の場面も多いですけど英語の場面もたくさんあって、まあ、英語の勉強にもなると思いますので、またまだ見てないよという方、あともっくんのかっこよさね気になるよという皆さん、ぜひぜひチェックしてみてください。あの皆さん英語のドラマや映画でおすすめ何かありますか？まあ、私はですねクライム系サスペンスもの、あとミステリー、それから警察系ね FBI とかも含めてそういうのが好きです。我が家はネットフリックスとアマゾンプライム派なんですけれども、あの皆さん私が好きそうなカテゴリーでおすすめがあればぜひぜひ教えてください。お待ちしてます。はい、日本のお店や商品、文化などアメリカ生活、海外生活をしていて恋しいなと思うものをシェアしているコーナーです。本日お話しする私が恋しいなと思う日本のものはですね、ズバリマッサージ屋さんです。いや私すごく肩こりが激しくてですね、今となってはいつからこの肩こりに悩まされているのかわからないほど昔からあの肩こりなんですよ。で思い返せばね、高校時代あの一応うちの高校進学校だったんですけど、ほらあの勉強机に向かうってね肩こるでしょ。でそれそのあたりからかなと思ってるんですけど、でも高校時代って私バレーボール部だったんですけども、毎日部活で体を動かしてて、であのずっと肩に感じていたその違和感を筋肉痛とかねちょっとその部活で筋がなんかなっちゃってるのかなとかだと思ってて、あの高校の頃は整体とかちゃんと行くタイプでもなく、まあ、今もなんですけど、そういうなんかこうちょっと病気的なこう身体的な異変とか症状は自然治癒に任せる派なんですね私。で、まあ、そんな感じで高校時代を過ごしまして、で肩こりって自覚したのはいつだっけかな、短大時代かな、まあ、もしくはその後かな。でもうはっきり覚えてるのは社会人1年目にはもう行きつけのマッサージ屋さんがあったことは覚えているので、まあ、少なくとも社会人1年目にはもう肩こりでやられてたと思うんですけど、まあ、その後転職をしまして、IT 関係の会社に2仕事目っていうんですかね、その新卒で就職をして、その次の仕事が IT 関係の会社に転職をしたんですよ。で、まあ、あの私の肩こりは非常に悪化しまして、まあ、一日中パソコンに向き合ってねずっとカタカタカタカタしているんですもんね、そりゃ肩こりますわっていう状況だったんですけど、でもその頃からマッサージ屋さんに行かなくてはならない体になってしまったんですよ私。で本当のねザ マッサージ屋っていう、こう白い白衣みたいのを着たマッサージの人が揉んでくれるマッサージ屋さんももちろんたくさん行きましたし、あと一時期ね、ブルジョワな時代が私の中にもありまして、今となってはね、もう本当節約生活の毎日なんですけれども、その IT 系の会社の時って人生で一番私がお金を稼いでた時期で、もうこうお金にね糸目をつけないで、もういろいろ買っていろいろできていた時期ですね。あのそう、そういえばこの前のね、あのエピソードで何にお金をかける、何にはこだわらなくてお金をかけないなんていう話をしてたんですけど、もうそんな問いかけがバカバカしくなるレベルで、もう何でも欲しいものは基本値段を見ずに買えてた時代が私にもあったんですけど、でそう、そのブルジョワ時代は1週間に1回ねオイルマッサージに通ってました。完全個室の、あのプライベート の、 あの予約をするやつで、もう一軒家でやっているマッサージ屋さんだったんですけど、お姉さんが。でそこに週一で行ってて、こうリラックスするあのこう匂いのこうオイルをつけてね、肩甲骨のあたりをぐいっとね、もうこう剥がすようにやってくれて、もう想像しただけでもうわーっつって、あの昇天しそうな勢いですけれども、まあそういうブルジョワ時代のマッサージもありつつ、で東京の方にね引っ越してからは、まあ、引き続き IT 関係の仕事をしつつ、あとはタップダンスをあの東京でも引き続きあのダンススタジオに通い始めて、でタップダンスってね、こう慣れないと肩に力が入って肩が凝ったりするんですよ。あのこう難しいステップを覚える時とか、なんかこう早いステップをカタカタカタカタ、あなかなかできないとかっていう時ってこう肩に力が入っちゃったりするんですよね。でまあそういうこともあって、まあ、仕事と、まあ、タップととかってやっていて、やっぱりマッサージ屋に行きたくて、でもそのブルジョワ時代のように気軽に高いマッサージ屋さんには行けないということで、東京にいた頃はね60分2900円のマッサージ屋とかによく行ってましたね。あの私が所属していたダップダンススタジオの向かいにね、その安いマッサージ屋さんがあって、まあ、今もあるのかちょっとわからないですけど、でその、まあね、安いマッサージ屋さんって結構こう安かろう悪かろうであんまり評判良くないと思うんですけど、でもその私がよく行ってたお店の中でも、あの自分のお気に入りのマッサージ師さんのお姉さんを見つけてですね、あの安い店ながらも指名して毎回予約を取って通っていましたね。まあ、というマッサージ屋さん通い歴を持つ私なんですけれども、アメリカに来て早5年もう6年目か、1回もマッサージ屋に行ったことないんです。やっぱりねこっちは高いですし、あとよくわからないしで行くのが怖いんですよね。あのこっちではスパって言うんですかね、そのスパに行ったらマッサージも受けられるのかなとか、なんかね本当にそういう基本的なことも謎で、そういう美容にお金をかける方でもないので、一体こっちのマッサージはどんな仕組みなのかっていうのが全然わからないんですよね。でこうアジアンなね、こうチャイニーズ系とかフィリピーノ系のマッサージ屋さんもあるんですけれども、そういうとこっていいんですかね。まあ、結構あの値段的にはアジア系のマッサージ屋さんはありだったりもするんですけど、そうでもね我が家の周りでそういうアジア系のマッサージ屋調べてたら、あの口コミのレビューサイト見てたんですけど、そしたらあのそのレビューの中に、ここはただのマッサージ屋さんではありません、注意してください的なことが書いてあって、ちょっとこう、ま、ただのマッサージ屋じゃなくてピンク系なねお店もやっぱり中にはあるみたいで、そういうの分からないし怖いよみたいな、あの働きに来たんですかとか言われて働かされたらどうしようみたいな、あまあそれはないと思うんですけど、まあね皆さんはアメリカでマッサージって行ったことありますか。あのどういうところがおすすめだよとかね、あの初心者に優しいマッサージ屋さんがあればぜひ教えてください。あの希望としては2パターンあって、まあ、普通に服着たままうつ伏せになってこうもう力強くね肩や足をグワングワン揉みほぐしてくれるところか、あのスパみたいな感じでオイルマッサージでねもうこの肩甲骨あたりをグワングワンしてくれるかなんですけどね、あのぜひおすすめ教えてください。 いや肩こりがねもう本当に本当に本当に激しくて、なんかね肩マッサージ友達とか欲しいんですよね。あのお互いマッサージし合うの、15分交代とかで良くないですかそういう友達。なんかもう週1とかで30分だけなんかその友達とこう集まって15分交代で肩揉み合うの、めっちゃ良くない？なんか私そんなにこう揉み返しとか気にしなくて、もう本当に死にそうだから、もうとにかく誰かも全身全霊で力強く私の肩を押してくれっていう感じなんですけど、あーね、日本に帰ったらスーパー銭湯とかに行ってね、あのマッサージを頼むスペシャルコースとかを満喫するんだっていう計画を、まあ、計画というか妄想はもう常日頃しているんですけど、まあ、あとですね、前回日本に帰った時にあのうちの旦那さんの実家ですごく良いオイルマッサージのサロンがあったので、やっぱねオイルマッサージも日本に帰ったら行きたいなと思って、でも前回帰ったのが5年前、もう6年前とかになっちゃうのかしら、キャー。だから、まあ、そのね同じサロンがまだあるかは謎なんですけれども、もうちょっと本当に誰かほぐしてほしいですはい、ということで今回の What I Miss About Japan はマッサージでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード98、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています、それからポッドキャスト内で話してほしいよというトピックなどもねあればぜひぜひお待ちしております。そしてポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本に住んでいる皆さんからのメッセージも大歓迎です。すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にもアカウントがありまして、毎週同じようにエピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方、ぜひそちらでチェックをしてみてください。はい、あとね、今年明けてからですね、日本語を勉強中の、リスナーさんのために、ウェブサイト内にスクリプト、その書き出した話、私が話した内容を書き出しているスクリプトですね、をウェブサイト内に用意しているんですけれども、基本的にはエピソードを上げるのと同時にそのスクリプトもアップロードしてるんですが、先々週エピソード96かなの時にうっかり私アップロードを忘れてたみたいで、で次のエピソードをアップロードする時に、あれ先週スクリプトアップロードしてないじゃんって気づいてしまったってなったんですよね。なのでもしも毎週ウェブサイトの方でスクリプトチェックしてくれている方いらっしゃったら、あれなんで今週スクリプト上がってないんだろうって言う時はですね、ぜひツイッターでもインスタでも何でもいいので私に教えてください。ただそれはね、私がアップロードし忘れてるだけですすいません。はい、まあそんな感じでね、今後もぜひ皆さん聞いていただければと思います。はい、ということで本日のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。